Let me give some background information.
で、この背景の情報を伝えたいと思います。
First of all, if you want to understand the Bible properly, you must understand the situation when it was written.
聖書のことを正確に知ろうと思うんだったら、まずこれが書かれた時の状況を知る必要があります。
Yeah, at the time that it was written, the New Testament was not completed yet.
この聖書が これが書かれた時はまだ新約聖書は完成していませんでした。
Yeah, this was probably written about 30 years after Jesus died and went to heaven.
これが書かれたのはイエス様が亡くなられて30年後の時だと思います。
Yeah. And also, so everyone was had some kind of access to the Old Testament.
で、みんなある程度その旧約聖書にアクセスするものがあったんです。
Yeah, and that is that every village had a place of worship called a synagogue.
で、村々ではみんなが集まって礼拝する会堂があったんです。
And in the synagogue were the scrolls of the Old Testament.
で、その会堂には旧約聖書の巻物がそこにありました。
Probably not all of it, but at least some of it.
で全部を持ってたんじゃないと思うんですけど少なくともいくつかはあったと思うんです。
And in those days, they didn't have elementary school, junior high, high school. They didn't have anything like that.
でその当時は小学校、中学校というようなそのような学校システムなかったです。
The education place was the place of worship.
でその教育の場っていうのはその礼拝の場所だったんです。
And they learned skills from their father. If you were a carpenter, if your father was a carpenter, you learned the skill.From your father or relative.
で、自分子供として技術を学ぶのは自分の父親からなんですけれども、お父さんが大工さんだったら自分もその大工の技術をお父さんから学ぶ、もしくは親戚の人から学ぶっていう感じでした。
Yeah, but your education as far as written word was at the synagogue. As a little child, they were required to memorize large sections.
そして小さな子供としてその教育の場所で求められてたのはその御言葉を全部記憶していくっていうことだったんです。
Yeah, in the Old Testament.
その旧約聖書。
And if you were a good kid, the goal was to memorize the first five books of the Old Testament.
で、その子が優秀な子だったら最初の五章を記憶できるんです。
Yeah. And so they must have sat there hours memorizing like this.
でも何時間も座ってずっと覚えてたと思うんです。
Yeah. And so whenever someone had a new idea, wanted to teach something, they went to a village. The first thing they went to was this place of worship.
で誰かが新しいことを学びたい、新しい情報を知りたいと思ったら、この礼拝の場所に行くんです。
So most likely this letter was taken to the village and read to the people at this place of worship. That was the purpose of this letter.
なのでこの手紙が書かれたのは、その礼拝の場所に集まってそこで読まれるために書かれたと思われます。
Yeah, and so the people gathered together and they said, oh, you know, what is this? Okay, they're going to read something. Let's hear what they have to say.
でみんな集まってはこの人何を言ってくれるんだろう何を読んでくれようとするんだろうちょっと聞いてみようじゃないかっていう感じだったんです。
And so the focus of this was to present who Jesus Christ is to the Jewish people.
そしてこれが書かれた目的っていうのはユダヤ人の人たちにキリストイエス様はどういう方だったかっていうことを伝えるためだったんです。
Yeah, and so we have been re-studying through Matthew, the first few chapters that presenting, see, Jesus is the Son of God because of this prophecy and this prophecy like this we have been learning.
で、マタイの最初から今まで学んできて、分かったでしょう。イエス様はこの予言の通りにこういうふうに来てたんだよ、こういうふうに成就してたんだよっていうふうにイエス様のことを紹介されていました。
Yeah. But when it gets to chapter 12, they have heard who Jesus Christ is now. They have learned in the letter.
で12章に来るまでにはもうイエス様はどういう方かということを聞き手はちゃんと知ってるんです。分かってたんです。
And now in chapter 11 and chapter 12, he's beginning to present that who rejects the rejection of Jesus Christ.
で11章と12章のところではイエス様を拒絶する人たちのことが書かれています。
Yeah, so this is writing about the people before Jesus was nailed to the cross, the kind of people who rejected him. This is what we're learning about in chapter 11, chapter 12.
イエス様が十字架で釘付けされる前にイエス様を拒んだ人たちのことをこの11章、12章のところから学べます。
Yeah, and so chapter 12is I have a memo you can write at the beginning here. In this section, Jesus' power is being rejected.
で、12章の頭のところ、最初のところでメモってるのは、イエス様の力が拒まれた。
Yeah, and that is the super religious leaders of the day are rejecting Jesus' power as coming from God, and they're saying it's coming from Satan.
で宗教もうめちゃくちゃ宗教のリーダーたちがイエス様の力は神様から来るものではなくて悪魔から来るものだって言ってたんです。
Yeah, and so let's look at chapter 12, verse
1. 12章の1節見てみましょう。
Yeah, and in this situation, Jesus is walking, and there are all these super goody-goody religious leaders watching him.
でイエス様はここで歩いてるんですけれども周りではめちゃくちゃ宗教のリーダーたちめちゃくちゃいい子ちゃんの宗教リーダーたちがイエス様を見てるんです。
Yeah, and they're looking for Jesus to make some kind of mistake.
何か間違いを犯すんじゃないかっていうふうに見てるんです。
Yeah, some kind of religious, breaking some religious law. That's what they're looking for.
の宗教のルールを破るんじゃないかっていうふうにちょっと期待しながら見てる。
And, it is the day of the Sabbath, which I believe is a Saturday.
そして安息日があるんですけれども多分それが土曜日だったと思うんです。
Yeah, and this is the day of rest.
それは休息の日です。
And the Pharisees, the religious leaders, they had made all kinds of rules of their own about how this day should be kept.
でそしてこの安息日をどのように守るべきかっていうことをパリサイ人や宗教のリーダーたちはもうたくさんのルールを作ったんです。
Yeah, and so let's read through from verse 1.
一節から読んでみたいと思います。
Yeah, all the way down to verse 14.
14節まで。
はい。
はい。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますがここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたらあなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらそれを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをするのは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治ってもう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。
I would underline verse 7 is a key verse.
で、7節のところに線引っ張ってるんですけど、ここが鍵です。
Yeah, and this explains Jesus value system is different than the religious value system.
ここではイエス様の価値観と他の人たちの価値観、宗教リーダーたちの価値観とは全然違うということが書いてあります。
And Jesus' value system is mercy, showing mercy to people is more important than sacrificing, doing something to follow some religious rule.
で、イエス様の価値観では、とにかく憐れみを見せる人、必要な人に憐れみを見せる方が、ルールに従って犠牲を捧げるよりももっと大切なことですって言ってるんです。
Yeah. Religion says, learn the rules, follow the rules, and you're in a good position spiritually.
で、宗教ではルールを学んでそれを守ってそうしていくと霊的に良くなるっていうものなんです。
Yeah, yeah, that's religion.
それが宗教です。
But not Jesus.
でもイエス様はそうじゃない。
Yeah, Jesus is what is the loving way?
イエス様はどのようにしたら愛を示す方法になるかなって。
Yeah, what is the long-term best for this person?
この人にとっての長期的な良いベストは何かなって。
Yeah, and so that means sometimes you don't follow the rules.
で、それはある時はそのルールに従わないっていうことになります。
Yeah, my grandmother was a very religious person.
私のおばあちゃんはすごい宗教的な人でした。
Yeah, and she loved God.
神様をすごく愛していました。
But she was also confused a little bit.
でもちょっと混乱してました。
Yeah, for example, it was Sunday.
例えばその時日曜日だったですけど、
we had all gone to church.
みんなで教会行って、
yeah. And, we had dinner.
夕食食べました。
And, after dinner, my wife, Rachel, she thought, oh, I will help grandmother and I will wash the dishes.
で、夕食の後に私の妻のレイチェルは、おばあちゃんのところに行って皿洗い手伝おうと思ったんです。
Yeah. And, so she went into the kitchen and she started to wash the dishes.
で、台所に行ってその皿を洗い始めました。
And my grandmother went, like this.
おばあちゃんがすんごいびっくりして。
Yeah. And Rachel went, what?
何ってレイチェルになって。
And she said, that's work.
それ仕事じゃない。
You can't wash the dishes on Sunday?
日曜日に皿洗いなんてしちゃダメよ。
Yeah, yeah. What are you doing?
何してんの？
Yeah. No one has ever washed the dishes on Sunday.
誰も日曜日に皿なんて洗わないわよ。
Leave them in the sink until Monday.
月曜日までも流しに置いとくのよ。
Yeah. We were like, whoa, like this.
それ聞いてびっくりして。
Yeah.But Rachel was thinking this way.
でもレイチェルはこういうふうに考えてたんです。
Grandmother looks tired.
おばあちゃんはすごい疲れてるように見える。
We won't be here tomorrow.
明日は自分たちはここにいないし。
The loving thing is to help do the dishes.
愛するっていうことはこの皿洗いを手伝うことだ。
But she was fixed on the rule.
でもおばあちゃんはそのルールに縛られてたんです。
And so we also need to be very careful in our Christian life.
で、私たちもそのクリスチャンの生活の中ですごい気をつけないといけない。
Then we don't become proud of the different things that we do spiritually.
霊的にいろんなことをすることに対してプライドを持たないように。
Yeah, to the point where we can't put it down to help someone else.
それを置いて誰かを助けるということができなくなるようになってしまうまで。
Yeah, and so I have memoed on the side these phrases here.Love more important than legalism.
なので7節のところのメモはこうです。リーガリズム、立法主義よりもルール守るよりも愛の方が大切。
I have another memo here.
もう一つのメモこれです。
Heart more important than rules.
ルールよりも心の方が大切。
Yeah, this is the value system of Jesus Christ.
これがイエス・キリストの価値観です。
Yeah, okay, let's go on to verse 15.
15節に行ってみましょう。
Yeah, can you read from verse 15, please, to 21?
はい、15から21節まで。イエスはそれを知ってそこを去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、
私の心の喜ぶ私の愛するもの、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞くものもない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。
Okay, in verse 15-16, Jesus healed a person here.
15-16節のところで、あのイエス様はたくさんの人たちを癒されました。
And he gave them the same advice, don't tell anyone.
で、今までと同じようにあのアドバイスを与えたんですけれども、誰にも言わないでって。
Yeah, verse 16.
16節。
And the most likely reason why he told them not to tell anyone is because it's God's timing, his father's timing is becoming very important here.
で、あの、なんでその人に知らせないようにって言ったかっていうと、あの、ここではその神様のタイミングが一番大切だったからだと思うんです。
Yeah, yeah, because there was a timing for him being crucified on the cross.
で、イエス様ご自身が十字架で、十字架にかけられるタイミングがあって、
yeah. And so Jesus was very careful that he did his father's will in his father's timing.
なので、イエス様はの天のお父様のタイミングでその仕事をするっていうことにすごい気を使ってました。
yeah. And this is something that as we walk with God, we need to learn more and more.
で、私たちもそのことをあのもっと学んでいってやっていく必要があると思います。
And just because something is good doesn't mean that we should do it now.
あることがすごくいいからといって今それをする必要はないと思う。
Yeah, there's also a timing.
それをするにもタイミングがある。
Yeah, God's timing.
神様のタイミングが。
And so as we grow and grow in our walk with God, what God wants us to learn is to be sensitive to his timing for everything we do.
なので私たちが神様との歩みの中で成長していくに従って、その中での神様のタイミングがいつなのかということにすごいあの敏感になること必要だと思います。
Yeah. Where we go through our day and we're saying, God, is this the right timing to do this? I'm going to move forward. If this is not what you want me to do now, I'll stop.
で、生活している中で神様、これをやることはあなたのタイミングですか？今からこれやろうとしますけど、もしそれがあなたのタイミングじゃなかったらそれをやめますよって。
Yeah. And then we have this quote about the character of the Messiah from Isaiah in verse 18 to 21.
で、18節から21節までその、イザヤ書からのクオート、引用があるんですけれども、うん、ここには、
yeah.
あの救い主の性格のこと書かれています。
Yeah. And the reason why he put this in here is he's trying to show them your image of the Messiah is not accurate.
で、マタイがここでこの言葉を引用したのは、あの、伝えたかったんですけれども、その読み手の人たちに、あなたたちが持っている救い主のイメージは違うんですよって。
Yeah. We can see this continuing even on today.
で、それは今でもそれが続いていると思います。
Yeah. As most of you, how many of you know, Israel is in a war right now.
今イスラエルが戦争の真っ只中にあるっていうことをご存知の人。
The people in Gaza are shooting rockets to Israel. Israel is sending their army. They're fighting back and forth.
ガザ地区の方からミサイルが発射されて、そしてイスラエル側の方もそれに対して軍隊を送って戦っている。
yeah. And, the image there is fight.
で、そこでのイメージは戦いなんです、戦闘。
yeah. And this was there 2000 years ago too.
で、それは2000年前も同じでした。
yeah. The Roman Empire was controlling that whole area.
ローマ帝国が全ての地域をその、あの、支配している。
And their thinking was, someday we are going toFight and overthrow the control of the Roman Empire.
そしてイスラエルの人たちはもういつも思ってたのは、いつかこの帝国をやっつけて、あの、自由になるんだっていうイメージでした。
And so the image they had of the Messiah was like a fighting warrior.
なので彼らが持ってたその救い主のイメージはもう戦闘する人、
yeah.
戦闘士、
yeah.
戦う人だったんです。
That would save us from the control of the Roman Empire.
のローマ帝国の支配から自分たちを救ってくれるって思ってた。
He would be a mighty warrior.
彼は本当に力強い戦士だ。
And he would lead us into battle.
そして私たちを戦闘に戦争の中を導いてくれるって。
Yeah. And this kind of thinking is still continuing today.
でそのような考え方が今でも続いています。
And so Matthew is showing that's not the full picture of the Messiah.
でマタイはそれはメシアの本当の姿じゃないよということを伝えたかったんです。
Look at this.
これ見てごらんよ。
He is gentle.
救い主は優しいんだよ。
Let's read it again.
もう一回そこを読んでみましょう。
Verse 18 to
21. これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ、私の愛するもの。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。
And so he's saying, look, 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 your image is off. This is the character of Jesus.
No, 見てごらん、ここの引用されている御言葉の通りに、あなたたちのそのイメージを置いて、これがイエス様のイメージなんだよって。
Yeah, he will not quarrel and cry out.
争わないで叫ばない。
Yeah, and verse 20, I like. I underline 20.
で、20節のところを線引っ張ってます。
Yeah, a bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not sniff out.
彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。
Yeah. What's this talking about here?
これ何のこと言ってるんだろうか?
Well, the children, when they were taking care of the sheep many times to pass the time, they would take a reed by the river, cut it off, and they would put little holes in it, and they would make a flute, and they would play the flute to spend, to kill the time.、
ここではですね、子どもたちがその羊の面世話してるときに、その通りを歩く中で、川のそばにある足を切って、でそこであのフルート、笛を作って、そして時間つぶしにその笛を吹いてたんです。
Yeah. And they would pick one and they would start to make a flute.
でその足を取って、そして笛を作る。
Yeah, but as they're making it, it would bend. Maybe by accident they bent it.
でもそれ作ってる途中で折ってしまうこともあるんです。
And they would just, ah, I bent it.
あ、曲がっちゃったと言ってそれを捨てる。
Yeah, and they get another one.
でもう一本取って。
Yeah, and then they start making it again.
もう一回笛を作り始める。
Yeah, and what this is saying is Jesus won't throw you away.
ここで言ってるのは、イエス様は私たちを捨てはしないよっていうことなんです。
Yeah, just because you're broken.
ただ自分たちが折れてしまったからって言って。
Yeah. Maybe you went into the mental hospital four times. It doesn't matter.
精神病院に4回入ったとしても、そんなのへっちゃら関係ない。
Yeah. Maybe you feel broken.
もしかしたら自分はもう壊れてるって思ってるかもしれない。
But the character of Jesus Christ, he will not throw you away.
でも、イエス様のご性格上、彼は私たちを捨てはしないんです。
Yeah.Now, of course, in those days for lighting, they had used a little dish, and they would put oil in the dish, and they would put in a piece of rope, like a candle, to burn the oil.
で、その当時、書き物をするために、皿の上にロープをちょっと置いて、そしてその皿には油が満たしてあって、で、そこに火を灯して、灯すためのものなんです。
Yeah, and the housewife, when it starts getting dark, she would get a wick, fresh wick, and put it in there, put in the oil. But sometimes the wick was damaged or something, and she would throw it out the window.
そして暗くなり始めると、その中のいる女性たちが火をつけようと灯芯を入れるんですけれども、それがもう
芯かな。
芯。芯がダメになったらもうそれも捨ててしまいます。
Yeah. And, their way of throwing garbage was to throw it out the window onto the street.
そして彼女その人たちのそのゴミ捨て場っていうのは窓からそれをポイって捨てるんです。
Yeah. And again, the same image here is that God does Jesus does not His character broken people burnt people, he will not throw you away.
そしてここでもイエス様の性格が書いてあるんですけれども、折れた足でも燃え尽きた芯でもイエス様は私たちを捨てはしない。
Yeah, and so, Matthew is trying to communicate to this letter to the people, you're mistaken about the Messiah. He has this kind of gentle character.
で、このマタイはこれを書きながら、あなたたちの救い主のイメージは間違ってるよ。彼は本当にこのような優しい性格を持っている人なんだよということを伝えたかったんです。
Yeah. And then now let's go on the next section. I would like you to read at your own pace.
で、こう次のところは皆さんご自分で読んでほしいんですけれども。
Yeah.
Verse 22. 22節から。
All the way down to 37. 22 to 37.
22から37節まで皆さん読んでみてください。
OK。
Now, in this case, Jesus does another big miracle. で、この場合、イエス様はまた大きな奇跡されました。
Yeah, a person was demonized and he cast out the demon and before he could not see, he could not speak, but then he became free and he was able to see and speak.
で、悪霊に取り憑かれた人は悪霊が追い出されて、目が見えなかった人が 目が見えるようになり、口が聞かなかった人も口が聞けるようになった。
Yeah, and the religious leaders called Pharisees, they saw this. They were jealous of his power.
宗教的なリーダーたち、パリサイ人たちはそのことを見てすごく妬みに思って。
Yeah, and many people were thinking, this is the Messiah. This is the Son of God. They were starting to think this, so they thought we better stop this.
でたくさんの人たちがこの方がきっと救い主に違いないって信じ始めてたので。
And so,
いや止めないといけないと思ってたんです。
So they said, ah, this miracle is not from God, it's from the devil.
この奇跡は神様からのものじゃなくて悪魔からのものだって言ったんです。
Yeah. And then Jesus tells them, your logic is nonsense.
そしたらイエス様はあなたの論理はもうくだんないって言ったんです。
And then, if you have not already underlined it, verse 32 is a very, very famous verse.
で、32節のところがすごくすごく有名な言葉なんです。
Okay, can you read verse 32?
はい。また、人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし、聖霊に逆らうことを言う者は、誰であっても、この世であろうと、次に来る世であろうと、許されません。
Yeah. And, this is, one of Satan's favorite scriptures.
で、これは、サタンのお気に入りの言葉なんです。
大好きな
言葉なんです。
He uses this to confuse people.
これを使って人々を混乱させるんです。
And I have seen this happen over and over and over again.
でこのことを何度も何度も見てきました。
A person starts being negative.
である人がすごい否定的になっていく。
And they say, oh, why was I born?
なんで私自分は生まれたんだろうか。
You know, and I'm no good.
自分いい人じゃないし。
Yeah, I always fail.
いつも失敗する。
And when they get to saying this,
でもそのことを言い出すと、
then Satan comes alongside,
サタンが横に来て、
and says, yeah, you're no good.
そうだよね、お前よくないよな。
Yeah, there's no hope for you.
お前にはもう希望なんてないさ。
Yeah. Why don't you read your Bible?
聖書を読んでみたらどうだいって言われるんです。で聖書を開く。
And miraculously, the page opens to this one.
で奇跡的にここのさっき読んだところが開かれる。
Yeah, I have seen this happen again and again and again.
でも何度も何度もそういうこと起こってるんです。
They don't really even know the Bible.
でその人たちは全然そんなにしっかり聖書を分かってるわけじゃないけども
。 But they open the Bible.
聖書を開いたら。
And they read this place.
そしてここを読む。
And they say, oh.
ああ
You probably said something bad about the Holy Spirit sometime.
もしかしたらある時聖霊様のこと悪く言ってるんじゃないか。
Yeah, and so there's no hope for you.
だから自分にはもう希望がないんだ。
Yeah, and why don't you throw your life away?
もう命なんて捨てちゃったらどうだいってサタン言うんです。
Yeah, yeah. In 25 years, I have seen this happen so many times.
もう25年間もこのことを何度も見てきました。
This scripture is not for you.
でもその言葉はあなたのためのものじゃないです。
Jesus is talking to the Pharisees 2000 years ago.
イエス様は2000年前のパリサイ人に向かってこの言葉を言いました。
It was not written for you.
私自分たちに向かって書かれた言葉じゃないんです。
And what he is explaining is something that is very common sense.
でイエス様が説明しようと思っていたのは本当にあの常識あることだったんです。
Yeah, and that is that, so far, John the Baptist came, he was rejected by the people as, God's messenger.
で今までのところヨハネの福音、バプテスマのヨハネがあのメッセンジャーとして使わされたけれどもみんなに拒絶された。
He was rejected by these Pharisees.
このパラサイ人たちによって拒まれた。
Yeah, and then Jesus came and he started doing miracles. Now they are rejecting him.
イエス様が来られて奇跡を行っているけれども、その方をも拒んでいる。
But if you want eternal life, there is one person you must not reject.
でも、もし本当に永遠の命を欲しいんだったら、一人の方だけ拒めない方がいる。
And that is that when you say,Heavenly Father, I come to you and I confess I am a sinner.
それは天のお父さん、私はあなたの前に来ます。そして私は罪人だということを告白します。
And I cannot change myself.
私は自分変えることできません。
I believe that Jesus died on the cross for my sin.
私の罪のためにイエス様が死んでくださったことを信じます。
Yeah, just by believing this, I believe I can be forgiven.
それを信じることでもう信じるだけで許される。
Yeah, and come into my life, be my Lord.
そのことを信じるので、どうぞ私の人生の中に入ってきて、そして主となってください。
And if a person prays this prayer with an honest heart,
もしそのような祈りを人が心からするだったら、
the Holy Spirit comes inside.
聖霊様が私たちの中に入ってきます。
And lives inside of you.
そして私たちの中に住まわれます。
Forever.
永遠に。
And without the Holy Spirit, you cannot go to heaven.
そして聖霊なしでは天国に行くことできないんです。
Yeah, and so if you reject the Holy Spirit,
もし私たちがこの聖霊を拒絶したら、
your spirit is not ready to go to heaven. It will not be able to go to heaven.
私たちの霊は天国に行く準備ができてないんです。
Yeah, and so he is warning them, don't reject the Holy Spirit.
なのでイエス様は聖霊を拒まないでっていうふうに警告している。
Yeah,
そうしてしまうと、
then your heart is not prepared for eternal life.
自分の心、あなたたちの心は永遠の命のために用意されてない状態ですよって。
Yeah, and so that's what he's trying to communicate here.
なのでイエス様はそのことを伝えたいと思ってたんです。
Yeah, it's not talking about maybe you said one bad word, about the Holy Spirit, 5 years ago, so you're now finished. It's not talking about that.
でそれは5年前に聖霊様のこと悪いこと悪口言ったよなっていう、だからもう自分には希望がないっていうことじゃないんです。
No, it's talking about saying no thank you, God, I don't want your Holy Spirit to live inside of meIf you do that, then your heart is not prepared for eternal life.
神様、私はもうあなたのこといりません。聖霊様も私の中にいりませんって言ってしまうと、もう永遠の命に対する準備が心ができてないっていうことになるんです。
Yeah, and then I will just put another side comment. Underline verse 34.
34節のところを線引っ張ってるんですけども。
Yeah, and 34b.
34節の後半。
Yeah, and I have found this, to be so true.
でそれ本当に本当だなと思うんですけど。
It says, for out of the overflow of the heart, the mouth speaks.
心に満ちていることを口が話すのです。
Yeah, and, this is, such good counseling advice.
でこれは本当にいいカウンセリングのアドバイスになります。
Yeah, and, I took training and counseling, in my school days.
の学校に行ってた時にこのカウンセリングを学んだんですけれども、
And, one of the very early chapters they explained, that, the first session of counseling, listen.
でそこで学んだのは最初はまず聞きなさい。
Yeah, just let them talk, get them to talk.
ただ相手の人にどんどんどんどん話してもらいなさい。
Yeah, and for some people they meet, if you listen to them 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, sooner or later you can see what is in their heart.
1時間2時間3時間4時間ずっと聞いているといずれその人の心の中に何があるかということが分かってくる、
yeah. Don't jump in and give them sudden advice.
すぐに飛びついてアドバイスを与えるようなことはしないで、
yeah. If you do that, you might be not be accurate.
そうしていくとそれが正確なアドバイスにならないよって、
yeah. Listen.
まず最初聞いて
sooner or later from the heart the mouth speaks.
そしてもう いずれその聞いているとその心にあるものが口で話すわけだから分かってくって、
yeah. Yeah. And I have found that so true.
で本当だなっていうこと
を本当に実感して、yeah. You listen to some people and you know they're talking and talking and talking.
で友達とずっと話してて、
and the word お金お金お金お金 comes out.
でお金っていう言葉、money っていう言葉がずっと出てくる。
They're always talking and there's お金お金お金 and then you realize that's where their heart is.
でそのお金っていう言葉がずっと出てくるからその人の心はお金でいっぱいなんだなってことがわかる。
Yeah. Another person you listen to them.
である人のことをずっと話し聞いてると。
And they use the Japanese word あいつ。
あいつっていう言葉が出てくるんです。
And everybody's an あいつ。
でみんながあいつになるんです。
Yeah. And you realize this person has a heart of unforgiveness.
でそしたらその人の心の中には許せない心があるんだなってことがわかる。
And so you can also check your own heart.
で自分自身も何があるかということをチェックできます。
Today, what words were most popular in my life?
今日今自分の人生の中でどんな言葉が一番よく出てくるかな。
I mean this as a compliment.
で、
ちょっと
褒め言葉としてこれ使いたいんですけど。
If you listen to Kat-chan,
かっちゃんの話聞いてると、
and you listen to her prayer,
彼女の祈りを聞いてると、
and you can see her heart,
彼女の心が見えます。
And the word that she uses a lot,
彼女がよく使う言葉は、
どんどんどんどん。
More and more.
Yeah. And she's always saying don, 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 don.
More and more っていう言葉使います。Yeah.
What does this mean?
これはどういう意味でしょう?
Her heart wants God to don, 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 don work.
彼女の心は神様に more and more work、働いてほしいと思ってるんです。
She's not satisfied with the condition of her heart now.
今の心の状態で満足してないんです。
She wants God to don, 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 don.
もう神様にもっともっと。
Yeah, and that is what is in her heart.
それが彼女の心の中にあるものなんです。
Yeah, and so what is your most popular word?
皆さんの言葉、よく使っている言葉は何でしょうか?
Yeah, and many times you can find out what is your heart condition from what you say.
そして自分が語っている言葉から自分の心の状態を分かることができます。
Okay, let's go on to the next part, verse 38.Again, I would like for you to go read from verse 38 to
45. 次38節から45節までまた皆さんで読んでみてください。
Okay, we have to move on.
Yes, 次に進んでいきましょう。
Just a few comments from this section.
ここの場所からいくつかのコメントします。
And one is that these Pharisees, they said, Jesus, come on, do a miracle. Let's see a miracle. Come on.
で、パリサイ人たちはイエス様、ほら、奇跡起こしてごらんよって言うんです。
Yeah, and he did not cooperate with them because he could see their heart. They did not have a heart that wanted to believe.
そしてパリサイ人たちの心の中に信じたいという心がないことをイエス様は知ってたのでその言葉に従わなかったんです。
Yeah. And, then we have some insight into the way that evil spirits work, from, verse,
43. そして43節のところからその汚れた霊悪い霊がどのように働くかということが書かれています。
Yeah, and probably the reason why this was written here is that even the Pharisees, they had a religious way of casting out demons.
そしてなんでこれが書かれたかというと、パリサイ人でさえ、宗教的な方法での悪霊を追い出す方法があったんです。
Yeah, and even in the Jewish faith, even today, there are such people.
そしてあのユダヤ人の信仰の中でもそのような人たちが今もいます。
And so he's talking to them, he's talking, they know about this, and he's talking to them aboutevil spirits because the, some of them probably were doing this kind of thing, casting out the evil spirit.
で、その悪霊を追い出すっていうことをやってる人たちがいたので、ここが書かれたと思うんです。
Yeah, and this is an useful insight for us.
で、それは私たちにとってあのすごくあの助けになるものなんです。
Yeah. And that is that evil spirits want to live somewhere.
の汚れた霊っていうのは。どこかに住み着きたいって思ってる。
They want to live inside of people.
人々の中に住みたいと思ってる。
Yeah, and they are moving around hoping to find a home.
そして自分の家が見つかるかなっていう期待しながらあの探し回ってるんです。
Yeah, and when they find someone that is open, they will live inside of that person and try to control that person.
でその部屋が空いているところを見つけると悪魔はそこに入っていってでその人をコントロールしようとします。
yeah, and, if they are cast out to another place,
もしそれがあの追い出されて違う場所に追い出されると
then their heart is empty.
でその追い出された人の心はあの空っぽです。
This is a very dangerous situation.
するとそれはすごい危険な状態。
yeah, to cast a spirit out of someone leaves that heart empty. It must be filled with the Holy Spirit very quickly. Otherwise, other bad things happen.
で、その悪霊を追い出した後、そこの心は空っぽなので、もし聖霊様にそこを満たしてもらわないと、他の悪い霊がまた入ってくる可能性があるんです。
Yeah, yeah. And, and so, in modern day, I have this advice.
で現代ではこのようなあのアドバイスしたいと思うんですけど、
there is a thing called meditation.
あの瞑想っていうものがあります。
Yeah. And, meditation in the Bible, is meditating on God and His Word. That is meditation.
で、あの聖書で言う瞑想っていうのは神様の御言葉を思い巡らすっていうことなんです。
But in some religions, meditation means to empty your mind of all thoughts.
でもある宗教ではその瞑想っていうのは自分の心も頭も全部空っぽにするっていうことなんです。
This is 超やばい。
It's very dangerous.
This is very dangerous.
めっちゃやばいです。
That is cleaning and making yourself empty, and that puts you in a very dangerous spiritual situation.
自分を本当にきれいに空っぽにしていくと霊的にすごい危険な状態になるんです。
Yeah, and, and so that's why when people say, you know, I just want for a cultural experience, I want to go to some temple and meditate, I say, be careful.
なのである人はもう別にあの文化的な、あの文化的な
目的
目的で、あの瞑想を体験したいから、あの神社に、神社のお寺に行ってきますっていう人もいるんですけども、yeah.気をつけてっていうアドバイスします。
Because you're emptying your heart and something could come along that you do not want.
なぜならその自分の心を空っぽにするわけなので自分が望んでない悪い霊が入ってくる可能性が大きいんです。
So the best way is to keep yourself full of God's Spirit.
なので一番いい方法は自分を神様の霊でずっと満たし続けることです。
Yeah, worship Him, sing to Him, talk to Him.
神様を礼拝して神様に歌ってそして神様に語っていく。
And then there is no room for such a thing to come upon you.
そうすると他の霊が自分に入ってくることがなくなってきます。
Yeah. Okay, now we have the thing about verse 46 to 49. Just read that, please.
46から49節を読んでみてください。
Okay. Now, this is talking about Jesus. He's doing these miracles. There are all these religious leaders looking at him with anger. And then his mother comes, his brother comes.
で、イエス様はここで奇跡をされて、そのそばにはあの宗教的なリーダーたち、パリサイ人たちがいて、すごい怒りを持ってイエス様たちのことを見ている。その時にイエス様のお母さんと兄弟たちが来られた。
Yeah. And, I think we need to be careful here. He's not disrespecting his mother and brother.
でここで気をつけないといけないのは、イエス様は別に自分のお母さんと兄弟たちを尊敬してなかったんじゃないんです。
Yeah, if you look at all the scriptures about Jesus and Mary and Jesus and Joseph when he was young, he was very respectful to his parents.
で、イエス様とマリア、お母さんのマリア、そしてヨセフとの関係を聖書で見ていくと、イエス様はすごい尊敬してたってことがわかるんです。
But you can see from here his priority.
でもここではイエス様のプライオリティがわかるんです。
Yeah. And his priority was the relationship in the family of God was his first priority.
で一番のプライオリティだったの、優先順位だったのは神の家族との時間だったんです。
Yeah. And then second was the, his own personal family.
そして2番目が自分の血のつながった家族。
Yeah. But you know when Jesus was on the cross,his mother was there, and he told one disciple to please take care of her. So he did show care, love and care to his mother.
でイエス様が十字架にかけられた時、自分の母親マリアがそこにいて、もう一人の弟子がそこにいて、で弟子に向かってこの人を本当に大切にしてあげてくださいって言ったことを、そのことからイエス様がその人、お母さんのことすごい心にかけてたってことがわかります。
We're running out of time, so I will just make a few comments in chapter 13 and then I would give that for homework also, chapter 13.
時間切れになってきてるので13章のところちょっと言って、それを皆さんの宿題にしていきたいと思います。
Yeah, and this is a very important parable.
ここはすごい大切な例えです。
NowWe're changing channels again from chapter 13. It's a different theme, a different topic.
で、ここでまたチャンネルを変える必要があるんです。13章からはまた違ったテーマ、違ったトピックになっていってます。
Now, up into chapter 12, he was openly talking to large groups of people.
12章のところまでは本当にオープンに大衆に向かってイエス様は語ってたんです。
But from chapter 13, he changes to a season of a small group communication with his disciples only.
そして13章のところからは季節がちょっと変わって、自分の弟子たち小さなグループに向かっての語りになっていきます。
Yeah, because he needed to get them ready to, for him dying on the cross, help them to understand. So he was doing a lot of small group teaching from this point.
でイエス様が自分が十字架にかけられるということを知ってて、その弟子たちにもその準備をしてほしいと思ってたので、ちっちゃなグループに対しての語りになってきました。
Also, he told the disciples, to go to the village. So far, they were going to the village and they were preaching, "The kingdom of God is near." That's what they were preaching.
で弟子たちに村々に行って、そして福音述べ伝えなさい、神の御国がもう近づいているって言いなさいって言ってたんです。
Yeah, but from now, everything is going to change and he's going to be arrested, he's going to be beaten, he's going to be nailed to the cross, and they're going to start to panic because where's God's kingdom? It doesn't look like it.
で、でもここからはもう全てが状況が変わっていって、イエス様が捕らえられて、ぶたれて、そして十字架につけられる。そうすると弟子たちの方はパニックになって、天の御国はどうなったんだってなるんです。
And so he is telling them here the kingdom of God secret principles, the way the kingdom of God works.
なのでここでイエス様は天の御国がどのように働くのかっていうことを、秘訣を教えてたんです。
And so we'll just begin from verse chapter 13 verse 1. In this case, can you read itout loud
to 1 to 13. 1 to 13. Yeah, 1 to 13. はい、1節から13節まで読んでみます。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて
あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。聞く、耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。
Okay. If you go to somebody's house, there's the front door.
誰かの家に行くと、玄関があります。
Yeah. And you go into that house from that front door.
で、その戸からの入っていきます。
Yeah. And if you want to go into God's kingdom, there is a front door.
でもし私たちが天の御国に入るんだったら、その玄関みたいな表の扉があります。
Yeah, and that front door is God's word.
で、その玄関となる戸口は神様の言葉です。
When you listen, when you hear God's word, when you take it inside, this opens the door into God's kingdom.
もし神様の御言葉を聞いて、それをどんどん自分のうちに取り入れていくと、そうすると神様の御国が開いていって、そこに入ることができるようになる。
Yeah, and so I have memoed here, seed equals God's word.
で、ここでメモっているのは、ここの書かれている種。種は神様の言葉なんです。
Yeah.
種イコール神様の言葉。
Yeah. And soWe listen to God's word. That's the starting point of going into God's kingdom.
で、神様の御言葉を聞くっていうことが神様の御国に入る最初のところなんです。
This can be reading the Bible. This can be listening to this message, listening to the message on the internet, reading a book about God. But hearing God's word in some way, this is the starting point.
もしかしたらこの聖書を読むことかもしれないし、このメッセージを聞くことかもしれないし、メッセージをインターネットを通して聞くことかもしれないし、神様のことを何かの本で読むことかもしれないんですけれども、それらを通して神様の言葉を取り入れていくっていうことが神様の御国に入っていく最初の地点になるんです。
And then soils is the type of heart.
そして土壌っていうのは、土は私たちの心の状態。
Yeah, so I write on the side of your memo, soil equals heart type.
なのでメモってほしいんですけれども、土イコール心のタイプ。
Yeah. Yeah. And there are different kinds of hearts.
で、いろんな種類の心があるんです。
Yeah. And some are very hard. The word comes and they reject it immediately.
で、ある心はとても硬くて、言葉が入ってくるけれどもそれをすぐに拒絶する。
Yeah. And then there are others that hear it at first, but then it does not go, the roots do not go deep.
で、ある他の心は、最初は聞くんだけれども、それが深く根につかない。
Yeah. And so if you look at this story, there's a shocking revelation here.
で、これを読んでいくと、すごい驚くような気づきがあります。
And that is that 75% of the seed.
75% の種は落っこちてしまう、失敗に終わる。
Yeah, if you calculate here, the 75% failed.
で、ここで計算してみると 75% の種がダメになってしまうんです。
Yeah, it went onto soil that was not good.
良い状態じゃない土のところに落ちてしまう。
And so that means if there's 100 people,
なのでそれは100人もしそこにいるとすると75人
do not have a heart to receive God.
は神様を受け入れる心がまだないんです。
Yeah. They get too busy with their work.
自分の仕事で大忙しとか。
Yeah. The stress of the world, something like this, takes it away.
で、世の中からのストレスとかがあって、それで御言葉を取り去ってしまう。
Yeah. The good soil,
でも良い心、
and that is that they hear the word and it is changing them.
その 言葉を聞いてそれによって変えられていくっていうことなんです。
They become closer to God.
神様に近づいていき、
they gradually as the relationship gets stronger, they let go of bad habits.
そしてその神様との関係が強くなっていくので自分の悪い習慣を手放すことができて、
they become more and more givers.
もっともっと与える人になっていく。
Less and less selfish.
そして自己中が少なくなっていく。
Yeah. And, this is the good soil.
それが良い土なんです。
Yeah. Which do you want to be?
皆さんは どの土になりたいですか？
Yeah. You have to decide.
私たちが決めないといけません。
Yeah. And it has to be very deliberate.
そしてそれを本当にデリバレート、決心、わざとしていかないといけないです。
Yeah. The disciples, they are saying, "Why are you always talking in parables? We can't understand."
で、弟子たちはなんでわからないような例えで話すんですかって言うんです。
Yeah. And Jesus said, the purpose, the reason why he talked in parables is not to be いじめ not to be a bully.
なんで例え話で話すかっていうと別にいじめでも意地悪にしてるわけじゃないんだよってイエス様が言います。
But the purpose is, if you want to enter the God's kingdom, you have to really desire.
でももし神の御国に入りたいんだったら、あなたが本当にそれことを望むことが必要なんだよ。
You have to say, I want to know.
知りたいって言わないといけない。
I want, if God is good and He loves me, I want to know.
もし神様が良い方で私を愛してくれてるんだったら、本当に知りたいって。
Yeah, and if you really want to know,
もし本当に知りたいかったら、
then God gives you the ability to understand.
神様が理解する能力を与えてくれます。
But if you don't really want to know,
でも本当に知りたいと思わなかったら、
God's word is チンプンカンプン。It just goes by.
神様の言葉は本当にただ耳から通っていくだけになっちゃいます。
Yeah, and so you have to decide, I want to know God.
だから自分で決めないといけないんです。私は神様を知りたいって、
I wanna be good soil.
良い土になりたいって、
yeah, that's what I wanna be.
それが私がなりたいものだって。
And if you make that decision,
もしその決心をすると、
then God will send the Holy Spirit to open your eyes and help you understand.
神様は私たちに聖霊を送ってくださって、そして目を開き、そして理解することができるように助けてくれます。
But there's a very few number of people who really wanna know.
でも本当に少ない人たちしか本当に知りたいって思ってない。
Yeah. And so we have to decide, what are we?
だから自分で決めないといけないんです。Yeah. 自分はどっちなのか。
Do you really want to know God?
本当に神様を知りたいですか？
Yeah. So much that you're willing to let go of other things. You want to know God so much that you're willing to let go of other things in your life.
あまりにも神様のことを知りたいって思うから、もう他のことをどんどん手放していく。
Yeah. Then God will open your eyes.
そうすると神様が私たちの目を開いてくれる。
And you will begin to understand more and more as you enter His kingdom.
そして神様の御国に入るに従って、もっともっと神様のことを知っていくことができます。
I'll stop here.
ここで止めます。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前で来ます。
And all of the soils described here, I have been one of these at some time in my life.
で、いろんな心の状態、土の状態の説明してあったけれども、自分自身でもその状態にあったことあります。
But from today,
でも今日から、
I want to be the good soil.
私は良い土になりたいです。
I don't know how much time I have left.
自分がどれだけ時間残されているのか自分では分からないけれども、
On this earth.
この地上で、
No one knows.
誰も知らないです。
But I give it to you.
でもあなたに委ねます。
I want to be the good soil.
私は良い土になりたいです。
And there are a number of people here tonight.
そしてここ今晩たくさんの人、
Yeah, some of them want to be the good soil.
のその中で行く何人かの人は良い土になりたいと思っています。
And so help us.
だから助けてください。
Help us understand you and your ways.
あなたとあなたのやり方を本当に理解することができますように。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。